笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。ゲストは有限会社メディアサーカス代表取締役、そして一般社団法人日本発酵文化協会上級認定講師、そして、一般社団法人ほのぼの運動協議会事務局長である佐久間由美子さんへのインタビュー2回目をお届けします。今回のインタビューでは佐久間さんの美しさの原点ともいえる発酵食にまつわるお話をたっぷりとお聞きいただきます。流行ではなく日本本来の文化である発酵食は美容と健康にもってこいなんだそうですよ。それでは早速お聞きください。
私ね、三つお名刺いただいた中でね、この発酵文化、日本発酵文化協会っていうのがものすごく興味深くてですね、
いいところに目が行きましたね。
はい、そうなんですよ。発酵食品って、ね、今でこそこうブームみたいになってますけれども、この何がいいんですかね。
何がいい、
発酵食、発酵食に目をつけたのはなぜだったんですか。
発酵食はね、何がいいって、全てがいい、
全てがいい、
全てがいい。
食べること、
まずは普通、発酵食って誰が作ってるかっていうと、簡単に言うと微生物が作ってくれてるものなんです。
はいはい、そっか、人じゃない、
そう、人じゃない、人はそこの環境を整えてあげているっていうふうに考えた方が分かりやすくて、
ちなみになんですけど、発酵食っていうとどんなものが、
お醤油、味噌、あとさ、お酒、みりん、お酢、
お酢も発酵食なんですか。
そう、基本的には人間に、日本人の調味料を使って、調味料全部発酵食品。
へ
え、すごいでしょ。
そうなんだ、日本の独自の
発酵、日本独自の調味料。
へえ、あれは全部発酵食なんですね。
全部発酵食。
そうだったんだ。
でその他にもっと広く言うと納豆もそうです、納豆もそうだし、あと普通のお漬物とか、あとはな、草屋とかもそうだし、あとチーズでしょ、ビールでしょ、ワインでしょ、パンもそうでしょ、もう星の数ほどあります。
そっか、パンも発酵だ、第一次発酵とか言いますね。
ワインもね、だから何でもこう発酵なんだけど、要は発酵食品で何がいいかって、美味しくなるんですよ。美味しいものが多い。私は最初ね、この協会ができた時に、発酵ってあんまりこうなんていうの、ピンとこなかったっていうか、当たり前すぎてっていうところもあるんだけど、ピンとこなかったんですよ。でもよくよくこうやって考えてみると、パンもチーズも。お酒もワインもビールも漬物も納豆もみんな好きなものだった
の。私も好き。
あ、好きなものが、好きなものの勉強だったらばちょっと面白いかもしれない。で、もともと若い頃ソムリエだったんですよ。
そうなんですね。
だから20代の時にちょっと一生懸命勉強したことがあったので、
ワインの知識とか、
なのでワインも発酵だから、発酵の歴史はちょっとこの辺の引き出しに入っていたから、あ、ちょっとそれ新しくて、ちょっともう一回ちょっとその引き出し上げてみようかなみたいな。
この協会も立ち上げちゃった感じですか。
友人が立ち上げて、私たちは立ち上げメンバーです。
あ、そうなんですね。なんかこういうね、協会をね立ち上げるってとてもパワーのいるものかなって思うんですけれども、その原動力になってる
これはね、理事長の横山貴子がやっぱり立ち上げるって言った時のその気持ちが私たちを動かしたと思うんだけれども、要は立ち上げて私たちは、じゃあ私はもう講師の役割の方に、あとはテキストの作成とかそういったことから始めさせていただいたんですが、やっぱりね、私も含めて和食だけ食べてるわけじゃないですか、ないじゃないですか、
そうですね、
日常的に、ずっと振り返ってみると日本食は食べてない、で私も小さい頃からチーズとかバターとかもしょっちゅう食べてあれしていた、で逆にこの発酵っていうことが今ブームになっているんだけれども、裏を見ると実はこういう醸造蔵っていうのは衰退加工なんですよ。
そうなんですね。
蔵がなくなっていったりとか、うん、それで実は発酵協会っていうのは2012年に作ったんだけど、その3年前から、うん、あの祐天寺 の、はい、あの豆タンキンって昔お店があったんですよ。うん、あの横山さんのお店だったんですけど、はいはい、そこで発酵食を専門の料理を出していたんですよ。それで土日だけでもということで、そこでワークショップやってたの。
あ、発酵食、
そう、お味噌作ろうとか、甘酒作ろうとか、それでその頃に、集まってきた人たちっていうのは多分なんだろう、多分安心安全を求めて自分で作ってみようっていうような気持ちとか、
無添加だったり、
無添加だったり、例えばそれの背景にはアトピーとかそういったね、 あとグルテンフリーとかそういったものを求めて自分で作るってことになった。でそれで始まったっていうところがきっかけで、でまあ教会になると同時に大学の先生たちとタッグを組んで始めようというふうになったんですけど、結局何が言いたいかっていうと、発酵で発酵、日本の食文化をここでなくしちゃいけないよっていうところなんですよね。
じゃあ発酵食、発酵文化協会だけれども、その日本食の発酵文化っていうことですか。
うん、特にね、特化して。
なるほど。
もちろんあの日本でもチーズとかワインとかも作り始めてるから、うん、それも含めてになるんですけど、基本的にはやっぱり日本の 和食の、まあ、基本となるのが発酵食だから、その辺にはフォーカスを大切にしていきたいねっていうところですね。うん、だから今、発酵で日本をつなぐっていうテーマで、活動してます。やっぱりそこがやっぱり大事なところかな。で、美味しいとか、美味しい体にだけだと作って終わりになっちゃって、じゃあ子供たちにどうやって伝えるかとか、そういえばお母さん作ってたなで終わっちゃうし、
うん、そうなんですよね、作り方分かんなかったり、
そうなんですよ。だからそこにはやっぱりある程度のこう、なぜっていう、なぜ発酵食品がいいのっていうところは、あの次世代に伝えていかなきゃいけない。ところがやっぱり研究してる大学の先生はすごい難しい論文的なものを話してくれるじゃないですか、はい、でこっち側の、職人さんたちは裸のことですよね、うん、親から代々受け継がれたもので、あとは秘伝のものであって、そうすると伝わりにくい。それを私たちは両方聞いて翻訳機能となって、一般の人に発酵って何なのっていうこととか、なんでいいのっていうことを伝えていく、その資格を持った人たちを、まあ、有資格者を輩出していくっていう活動をしています。
そういうインストラクターみたいな方たちを育ててらっしゃる
っていう。そうです、
そうです。そうなんですね。具体的にレシピとかそういうのとか、
そうです。
まあいいですね、女性がやっぱり多いですか。
多いですね、やっぱり多いけど、多いですよ。比較的女性の方がやっぱり3分の2ぐらいは多いかな。で、あとの3分の1は男性。あとは今最近はそうね、5、6年やってるとやっぱり変わってきていて、今はですね、各企業さんとか、
食品メーカーとか、
食品メーカーさんとか、飲食業とか外食産業とか、そういったところの社員さんが聞きに来たりとか、あとは、まあ、医療系とか、あとは化粧品メーカーさんの開発、
化粧品の発酵とかあるんですか。
発酵って、ね、
食べ物のイメージだったんですけど、
違うんですよ。
違うんだ。
微生物が関わってるのってすっごいたくさんあって、まずはその、まあ、日本の発酵文化っていうのは一番肝になるのは麹なんですよ。
あ、はい、麹、
麹ってお米にカビを生やしたものなんですけどね。
カビなんだ。
カビなんです
。衝撃。
衝撃でしょ。人間の体にすんごく役立っててくれる、いいカビだから
大丈夫。いい
カビ。でその麹で、麹が出すのに麹酸っていうのがあって、で麹さんっていうのが実は美肌効果、美肌効果がある。がある大きな化粧品メーカーさんはその麹さんを中に入れて化粧品を作る。そう、微生物が例えばそのお米っていう、何お米を食べて、微生物も生き物だから、
はいはい、
私たちみたいになんか食べ物を食べたと同じように何かを出すわけですよ、
はい、
で出したものが人間にとっていいものなんですよ。
おお、
そこに例えばでんぷんを食べたりする、
はい、
まあ、分かりやすく言うとね、微生物がでんぷん食べました、うん、そうするとそこビタミン B を出してくれたり、アミノ酸を出してくれたりとか、酵素っていうものをたくさん出してくれたり、
いいもの出してくれるんですね。
いいもの出してくれるだからただのお米を食べるよりも麹を食べた方が栄養価は高くなるし、それで酵素はたくさんついてるし、だから
そういうことなんだ。
人間の体にとっても強くしてくれる。
すっごい分かりやすかったです今の。
あ、よかった、
うん、すごい分かりやすかった。なるほど、だから発酵食品はいい
んだ。そう、いいんです、で今ほら私たちも数字でさ、で、うん、頭の、まあ、忙しいからデジタル化されてるじゃないですか、賞味期限あれだとポイントとか、
はいはい、なります
だけど、うん、発酵食品ってないから、それが
賞味期限
ないから。
え、大丈夫なんですか。
大丈夫です。
腐らないの。
腐らないんです。
本当ですか。
一回ちゃんと発酵したものはちゃんと管理してれば腐らない、はい、もちろんね、それは開けっぱなしにしておいて、はいどうぞ、まあ、他の菌も来てくださいみたいなやってれば悪い菌もいっぱい寄ってくるけども、でもちゃんと冷蔵庫にちゃんとしてる、
大丈夫なんですね。だからかな、よくね、私の母親なんかも味噌をね、うん、あのちゃんと農協さんの持ってるでしょ、ちゃんとつくした添加物入ってない味噌を買ってきてたんだけど、買ってきても賞味期限とかあるじゃないですか、それを無視して1年寝かしてから使うんですよ、うん、いいんだ。そうなんですね。私お母さんこれ腐ってるよとか言ってたんだけど、 OK なんですね。寝かせば寝かすほど
多分それがもっともっと分解されていってくるから、抗酸化作用とかそういったもの。
そうなんですね、知らなかった。体にも
美味しいですよ、だから、うん、ね、うん、一見さ、うん、茶色かったのが真っ黒になっちゃう。
そうなんですよ、そうなの。
だからやっぱりちょっと食べれるのとか思うじゃないですか、
う
ん、
思う、う
ん、勇気を持ってこうやって食べてみてください。
いける
いけるいけるいける。
そうだったんですね、う
んうん、だから多分お母様はそれ分かってらっしゃるから、
そうだったんですかね、うん、多分なんか昔 の、うん、あのおばあちゃんからの知恵だと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうです。
1年寝かして使うのよとか、そういう
多分食べてみてお母さんは自分のお家にとってはこれは若いお味噌だって判断したと思うんです、うんうん、
多分
だから寝かしていればそれは腐らないで熟成されるものだっていうのがお分かりになってるから、うんうん、
そうですね。じゃあ私も早速
エコですよ、エコ、
エコなんですね。
発酵食品はエコ、本当。例えばさ、豚肉買ってきました、はい、まあ、安くね、ちょっと3枚でさ、うん、ちょっといくらちょ
っ
と
安いのすぐ買っちゃう
でしょ、はい、それでだけど家族の2人だとかして、はい、
余っちゃったり
ね、1枚余っちゃったりとかするじゃない、
は
い
は
い、
ありますあります、
ね、それそのままにしとけば、うん、多分翌日ちょっと匂いがちょっと変な匂いになっていたりとかするじゃないですか、はいはい、そういった時に、はい、余っちゃったらばそこに塩麹とかで塗っとくの、
はい、防げるんですか。
防げる。
知らなかった。
冷蔵庫にそういうのが。
本当ですか。塩麹、
塩麹だけじゃなくて味噌とか、そういうのが使うので、
そう、うん、だから味噌漬けとかなんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
お魚とか肉とか。へえ、
ね、日本人ってすごいのよ。
本当だ。だ
こんなに海と、ね、うんうんうん、海に囲まれて、うん、魚介類が豊富なわけじゃないですか、うん、それで、ね、あとは穀類だったと思うんです、昔って、ね、あと野菜と、うんうん、でそうすると旬のものが明らかにね、うん、あって、それを年がら年中食べるにはどうしたらいいか、あとは車がないからそれをく、ね、歩いて運ぶっていうことを考えたらば、うん、そう、腐らないのもどうしたらいいかっていうことで考えたらば、それが麹だと思う。
なるほど、
この麹っていうのは日本でしか、うん、あの、うん、こんなにうまく作る、あの使われてないから、
よそでも作ろうと思えば作れますよね、きっと、
うん、多分 ね、
だけど、うん、そういう
こんなクオリティはないかな、
いいお話聞けたな、なんか
これからはいいですよ、本当発酵食品は。
そうですね、
今だからと海外の方から、うん、海外の方も勉強に来られてますね、
うん、あの佐久間さん自身も、うん、いろいろ作られるんですか、お味噌です
とか。あ、作ります作ります、うん、今はもう自分で全部何でも作ってる、お醤油も。
お醤油作るんですか。
お醤油
作れるの。
作れるよ作れますよ、本当。
そうなんだ。
あの教会はあの、はい、そういった授業とかやってるから関心があるんで、ぜひぜひ、
はい、
すぐいっぱいになっちゃうけど。
あ、そうなんですね。
ホームページ見てもらって、
チェックして、はい、あの作る時期とか決まってるんですか、やっぱり。
月に、うん、そうですね、まあ、真夏はやらないけれども、あとはやってます。
いつでもやってらっしゃるんですね、
うん、
一回作ってみた
い。お醤油はね、自分で作ったらね、うん、止められなくなっちゃう。
本当に
ちょっと、うん、やっぱなかなかその材料を入手するっていうのはちょっと手間がかかるけれども、あの教会に行けばあるし、そこで作ればみんなで作ればいいし、半年後に美味しいお醤油できるし、
半年寝かすんですか？
寝かすっていうか、うん、手を入れながらね。
すごい。
お味噌も作るでしょ。だから塩麹、うんうんうん、あと甘酒、うん、でも今は最近はちょっと凝っちゃって、うんはい、麹も作るよね。だから麹、ご飯を蒸して麹菌を、はい、あの麹作りの教室やってるんですよ、教会でね、そこで。
すごいですね。
3日間
お米からですか？
お米を蒸してね、
蒸して、お米提供しに行きます。あ父が、うん、あの田んぼやってる
んですよ。え、桜さんの？
はい、はい、
どこで？
千葉なんですけど。
あ、そうですか、はい。
そうするともうお米さえあれば麹から手作りでできるってことですよね。
あのね、小米の方がいいわよ。
小米いっぱいありますよ。小米新米取れちゃったから。
本当？はい。新米はほらいただく方にして、うんうんうん、麹を作るなら小米の方がいい。あ、
そうなんですね。面白い。
小米になるんだったらば、はい、小米を
で。じゃあ今度、はい、ぜひ参加させてください。
チェックして
ぜひ申し込みします。
本当。うん、私はね、おかげさまでというか、この日本発酵文化協会の講師しながらいろんな勉強することにするじゃないですか。でね、日本の素晴らしさがね、よりよくより深まった。
へ、
うん、
その食というかこれを通して、
日本人って西洋でここまでやっていた、その前からこれやってたんだとか。
あ、なるほど。そう、歴史的に。
そう、それでなんでこんな日本人ってこんなにこうデリケートなものをこんなに綺麗にね、クオリティの高いものとして、うんうん、今何こうあの完成したものとして金をね、まあ、もやし屋っていうんだけど、うん、もやし屋さんがちゃんと培養してるっていうのはすごいと思うし、うん、私本当ねこういうこと、もう日本のいろんな歴史も含めて食の歴史ってやっぱり身近だから、うん、余計こういったところからだと、うん、私ね日本人もっとね自信持てると思う。
ですよね。
よくそのほら海外行っても、うん、日本ってどんな国って言われて、はい、なんか、うん、じゃああなたのところはって言うと、あなたもうねすごいとうとうと話すじゃない、向こうの人って。
そうみたいですね。
そうなんですよ、うん、ちゃんとストーリーを、うん、でもそれにこうなんていうの、圧倒される自分がいたりとか、うん、ただね、うん、日本ってやっぱり、うん、食のことからでもいいから、うん、そういうこと分かると、うん、なんか、うん、伝えることによって自分も強くなるし、うん、あの自信もつくだろうし、うん、日本が大好きになるよっていう
さ、ね、日本人がこう長寿な理由の、うん、多分なんていうんだろうな、一つですよね。
そうね、
食っていうのはね。
ただ一方で本当に今長寿なんだけど、寝たきり老人の数は世界一って言われてるのが日本だったりとかする。だからそれはやっぱり食生活で、今日本人のやっぱり腸をきれいにするには何が一番いいかっていうと、発酵食品と食物繊維って言われてるわけですよ。
もともと日本人ってその日本食を食べてきてたんですか、うんうん、その時はそんな寝たきりなんてそんなになかった
でしょ、
ね、そうですよね、うん、みんな農業してたりとか体も使ってたし、うんうん、それが今の食生活と生活習慣になってしまったから、うんうん、その寝たきりとか
じゃないかなと思う、うん、
本来の生活スタイルに戻せばきっと健康なんでしょうね、うん、
だと思う、うん、だって昔のさ人ってさ、田んぼがあるじゃない、うん、
あるある、
田んぼがあって田んぼでお米を作って、うん、この田んぼの周りのあぜ道でお豆を作って、
う
んうん、それで田んぼが終わったらば裏作で麦を作りなさいって、うん、これが原理だったわけですよ。
そうなんですね、初めて知った。
そうするとこの田んぼの時に麹菌っていうのが、田んぼの実は稲穂についてる菌だったのね、もともと菌ができます、うん、でそれでお米と麹菌でうまくあれすれば麹ができて、うん、その麹とお豆、外側のお豆を茹でたやつ一緒にすれば味噌ができるわけ。
なるほど。
で裏作の、うん、小麦とお豆とで麹あれして醤油麹ができて、
だからもうほとんどここで一汁一菜
できちゃう。
お味噌汁できるでしょ、うん、納豆できるでしょ、
うんうんうん、
ご飯できるでしょ、
うん、
もうここなの全部。
スタンボ1枚あれば、
うん、そう。だから多分その、うん、そこからさだんだんだんだん変わってきてるし、
ね、
私自身も、
う
ん、ほんとちっちゃい頃からなんかうちはなんか洋食が多かったから、うん、で私もなんか大好きだったし、
はい、
当たり前にクッキーとかも食べてたし、
うん、そうですよね、
だからそれがやっぱりね、あの、あこれはいけないって、
うん
ワインの仕事とかしてたからワインをこう生活の中にずっと入れてたので、
はい、
そうするともう日常も洋食なんですよ。
うん、そうですよね。うん、なんか雰囲気というか、全部がね。
そうなんです。でもね、本当おかげさまで今は和食をなるべく取るようにしてからやっぱ体調も変わったし、
そうなんだ。
変わります。たまず体温が上がった。
体温大事ですよね。
それはやっぱり一番嬉しかったかな。
もうほぼほぼじゃあですか、和食ばっかりなんですか。
うん、そんなことないです。もう本当両方いただくけれども、前みたいに、和食、前みたいな和食の少なさはなくなりました。
なるほど。意識して和食を。
そうですね。極端に私本当に何だっけ、5キロとかのお米の袋があって、1年全然平気で持って。
全然食べないですね。
本当そんな感じだったから。
そうだったんだ。
それなんかガラッと変わりましたね。そこだけは変わってましたね。
そうなんですね。いいですね。だからパワフルに動けるんです
ね。
うん、
ね、
うん。
ユネスコにね、はい、
あのそうですよ、認定されて、
ね、認定されたって言われてるけど、それは本当、うん、天ぷらとかお寿司とかそういったものじゃなくって、
うん、
本当、
もっとね、
こう季節を本当自然のものをいただく。その日本人のその自然に対する尊さっていうかさ、こうそれをリスペクトしていながらいただきますっていうふうにやっているのが、どうやらユネスコにそれで登録したんですって。
なるほどですね、うん、和食ではなくて、
そう、
和食の背景全部
ひ
っくるめて、
うん、だからそれを聞いてね、やっぱりあ本当それこそ本当日本人だなと思うし、
うん、
そこに本当に必要とされたのがこの発酵で、
うん、
野菜が余っちゃうから塩漬けにして、
うん、
で乳酸菌が寄ってくるようにしてお漬物を食べましょうとか、
うんうんうん、
お寿司なんかもそうじゃないですか、
うん、あそうですね、
ね、ご飯と、うん、ご飯とお寿司、あの、うん、お魚をさビルフィーユにしておいて1年漬けた、
うん、
ああいうね慣れ寿司っていうものが最初だったりとか、
うんうん、
だからやっぱり、うん、結構大事な分野
だと思いますね。ありがとうございます。なんか すっかりあの食の話に、
ごめん、もうこの話をしちゃうと私まで全
然
時間を忘れて、
聞きたかったので、
すいません。
いやいや、ありがとうございます。
すいません、
あの一応ですね、この番組は笑顔のワークライフバランスという番組でですね、
はい、
はい、あの佐久間さんがこうお仕事と普段の私生活においてね、なんかどうやってバランスをとってらっしゃるのかなっていうのをお聞きしたいんですけれども、さっきなんかあんまり仕事とプライベート区別してない、
うん、してないんですよ、うん、本当にしてない、うん、でやみんなにどこで休んでるんですかって言われちゃうし、
うん、
で 休んでるっていう感覚があんまり正直ないんですよね、
う
ん、
でお仕事をしてることに対するストレスとかもあまりない感じですか、うん、
なくはないけれども、
うん、
あのない方だと思います。
上手にじゃあやられてるんですね、
うん、そうですね、やっぱり、うん、まあ好きなことを仕事にしてるっていうところが、
はい、
やっぱり一つなのかなっていうのはありますけどね、う
ん、好きなことを仕事にしていきたいと、まあ、私たちなんかも思うんですけれども、うん、その時にあのよく何て言うんだろう、やりたくないことはしたくない、なんてだろう、
うん、
好きなことと楽なことをか、うん、気違えちゃうことがよくあるんだけど、
それは、
うんうんうん、そういうことじゃないですよね、
うん、それは違いますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
そのなんていうでしょう、好きなことをやっていくときに辛いことにこう壁に当たってしまったときにですね、うん、どうやって乗り越えていったらいいのかなっていうか、
うん、
なんかコツとかありますか。
あの、うん、頼まれ事は試され事、
おお、頼まれごとは試されごと、
うん、だと思っているので、うん、やっぱり自分の事業に対してお仕事をいただいたんだったらば、これは試されごとだと思って、どんな人のも受けるっていうものは大事なことじゃないかなと思って、
確かにそうですよね、自分の器以上のものを頼まれることってありますからね、
うんうん、
そういう時に心 をよく引き受けてやっていく、うんうん、それができた時には成長してるんですね。
だと思いますね。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？2回に分けてお届けした佐久間さんへのインタビューは、有言実行の信頼関係づくりがとても参考になりましたね。ビジネスが軌道に乗ったら社会貢献したいと言った私に、今できることでいいから少しずつ始めることをアドバイスくださった佐久間さん。その考え方やあり方が幸せな人生を歩むコツなのだと思いました。大きなビジョンに向けて今できる小さな一歩は何なのか問いかけながら行動していきたいですね。そんな佐久間さんが代表を務めるメディアサーカス主催の講演会が開催されます。笑顔のワークライフバランスをお聞きの皆さんは特別待遇でご参加できますので、ぜひご都合をつけてください。
今回ね、お仕事が子供よと今は言ってらっしゃる佐久間さんのなんかすごい面白いイベントがあるということで、
はい、
ご紹介をいただいても大丈夫ですか？
はい、11月の9日の木曜日なんですが、はい、メディアサーカス祭ということで大きなちょっと講演会を、行います、
はい、
テーマは勝てるチームの作り方というテーマなんですけど、うん、まあやっぱりビジョンを大きく持ってもらいたいということと、それのためには自分がやるべきこと、うん、自分でできないのに自分で抱えないで、うん、それを専門の人にバトンタッチをしていくっていう、そのリレーションをしてチームを作っていくっていうのは、私はこれからの時代すごく大事になってくると思うんですよ、
う
ん、でそういったことで、はい、もうすでに成功された事例を持っているお二人ということで、一人は、タレント&アセスメントの代表取締役の山崎俊明さん、
はい、
その方に、まあ、大ヒット商品っていうかコマーシャルが去年と今年で流れているんですが、卵の、キオラっていう卵のコマーシャルで、
はい、私知ってますよね。
でも嬉しい、ね、あのね、猫にね、黄色いオムレツのね、
お布団かけるの、
布団かけるの
そう、本当たまたまね、知ってますよ。あ、
よかった、よかった。
印象に残ってます、
ね、本当にすごい ACC 大賞っていうすごい大きな賞を勝ち取ったんですけど、本当これは本当費用対効果というか、このコマーシャルでどのぐらいの売り上げが上がったかっていう、一番やっぱり企業にとってとても大事な投資をした分の回収がどのぐらいあったかっていうことだと思うんですよ。それはやっぱりコマーシャルの良さ、
うんうん、
どこまでその消費者の心に響いてスーパーに買いに行きたくなるかっていう、
がっつり掴まれてますからね。
そこのやっぱり心理っていうところにをちゃんとこう捕まえて、この作ったのがこの山崎さんで、この方に裏話を聞くことが一つで、まあ、ちらと今ね、この方今日経産業とか日経新聞とかによく出てるんですけど、タレント&アセスメントはこれから AI を使って、
はいはい、
採用していこうということで、
人工知能、
そうです、そうです、うん、どうしても採用ってなると社員を採用するという総務の人たち、人事の人たちがいるじゃないですか、
はい、うん、
でやっぱり、うん、フェアにしていてもやっぱり顕在的な学歴であったりとか、
はい、
あとはその人事の方のキャリアとか感覚っていうことがやっぱり重視されていく。そうするでも本来は潜在的なところじゃ、この潜在的なところにフォーカスをしないと長くそこの会社にいてもらえなくなっちゃうんじゃないかっていう、まあ今結局潜在的なところですぐに辞めちゃう人たちが多かったりとかね、って適したところに適材適所に送り込めなかったりとかのが多いから、そうじゃなくて大事なそのものをその AI を通してやる
っていう、へー、面白いですね。
すごく面白い。携帯でやるんですよ。携帯で面接するんです。ちゃんとそれが分析されるの。
面接受けたいですよね。
やってほしい。あれどういうのなんだろう。
ねえ、
見たいでしょ。
見たい。不思議。
ちゃんと本当に面白いの。
面白い。
まあそういったことが一つ。
はい。そんな山崎さんと。
はい、で、あとメインは第2部で。う
ん、はい、メインじゃないんですね。山崎さんももう十分メインなんですけど。
十分メインです。十分メインです。はい、それでもっとメイン。
もっとすごい方
もっとメインが。
すごい。
牛丼の吉野家。
はい。
吉野家の、今会長を務められている安倍修二さん、安倍会長です。
はい。
で阿部さんはですね、まあ、この方はもともとミュージシャンだったんですよ、はい、でミュージシャンだったんだけど、それだけだと食べていけないかもしれないということで、一番アルバイトを探してたり、一番やっぱり時給が高かったのが吉野家だったんです
って。そう
なの。それで吉野家の一番店、はい、築地にあるところにアルバイトに入って、はい、そこから叩き上げて、
アルバイトから、
そうですよ、アルバイトから社長になって会長になった方です。
すごい。
でその素晴らしい、その間に、はい、やっぱり初代の松田瑞穂さんっていう方もお亡くなりになったんですけど、その方のもう本当に考え方に次いで、実直にまたすごくまあ躍動的にまあ本当にあの活動した方で、多分吉野家のストーリーを知ってらっしゃる方はまあ何冊か本が出てるから分かるかと思うんですけど、倒産も経験してるし、あと BSE 問題っていう
牛乳
が入ってこないっていうところの、その逆境をこの人はチームで乗り越えてるんですよ。
へ
ー、すごいですね。あったらみんなが惚れると思います。この笑顔見てください。
本当だ。
目の前の人にどんだけ真剣にこの人は向き合ってくれるんだっていうぐらい、あのちゃんと考えてくれる人ですよ。
本当です。なんか言葉あれですけど、人たらし感が満載の
そう
この笑顔。
そうでしょ、うん、そうでしょ、うん、本当天然のね、本当に
これは、ね、みんなが好きになるだろう
と。本当はそうです、だけどすごいとっても厳しく、はい、
うん、
この方の前で私は言い訳ができないなって思います。
こういうねすごい方たちとどうやってお知り合いになられるんですか。
でもこれも本当ご縁ですよね。もう お二人とももう10年以上 の、あのご縁をいただいて、はい、月日は流れてるんですけど、なんかやりたいなとずっと思ってて、で、まあ、今回は阿部会長のもう講演会をぜひやらせてほしいとお願いしました。
11月9日、
はい、
木曜日ですね、
はい、場所は、渋谷区の文化総合センター大和田の、はい、一番大きい桜ホールというところで、ちょっとあの目立たないところではあるんですけど、とても素敵なところなので、ぜひぜひ皆さんに一人でも本当に多くの方に私は聞いていただきたいの、これは、
ね、私も参加したいなと思います、
ね、ぜひぜひ。
お申し込みはリンクの方をあのちょっと貼らせていただいて、
はい
はい、
はい、ぜひぜひ。
電話ですか、ファックス、
PTX を使ってはいるんですけども、PTX でもいいです。
PTX ってごめんなさい、何ですか、
は
い、
PTX ってここをね、あれすると PTX につながるんですが、
はいはい、申し込みサイトですか。
そうです、
チケット販売センター
。あ、
なるほど、はい、
そうなんです、はい、で前売りは、はい、4500円なんですが、はい、もし、
はい、
この番組をご聴講いただいた方は、
はい、
この裏のファックスのところの備考欄に、
はい、
聞いたよって
聞いたよ
書いてくれてれば、
ライフバランス聞いたよ、
前売りは4000円でいいです。
素敵。
その代わりだから聞いたよとか、はい、笑顔、
笑顔の
素敵ライフバランス、その番組名を書いて、はい、ここに4000円って書いて、はい、それでここの振込口座に4000円を振り込んでいただければ、
はいはい、
私どもの方からチケットをお送りしますので。
素敵、ありがとうございます、はい、やったやった
はい、あのぜひ。でも当日だと本当に4980円になっちゃうから、はい、
あ
う
ね、あ
の前売りでやってください、
はいはい、
もったいないから、
はい、じゃあぜひたくさんの方に来ていただきたいな。
ぜひぜひ。
私も行きます。
うん、本当にいらしてください、
う
ん、
11月9日に開催される勝てるチームの作り方、お申し込み希望の方はですね、こちらのブログの方に、貼り付けてある PDF をダウンロードの上、笑顔のワークライフバランス聞いたよとぜひ一筆添えてください。そうすると通常のね、前売り4500円がなんと4000円になるそうです。ファックスでお申し込みくださいね。で当日は4980円ということなので、なんと980円もお得になります。ぜひご参加していただきたいなと思います。私もちなみに参加します。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。